緊張解けてきました。
おかげさまで、はい、ありがとうございます、う
ん、あんまり緊張していても、はい、学習効果が低いんで、気に入りの紅茶とかコーヒーとか炭酸水でも飲みながら、まあ、なんかリラックス話できればなと思うんですけど。
はい、わかりました。
僕もお気に入りの炭酸水とハマキをプカプカ吸いながら笑っている感じなんで、リラックスしてください。
わかりました、ありがとうございます。
LINE を見ていてもらったと思うんですけど、
はい、
まあ、僕は、まあ、恋愛とか、まあ、セフレの作り方とかそういったコミュニケーションっていうもののコンサルっていうのをしている一方で、
はい、
まあなんかビジネス、要はお金稼ぎですよね。ビジネスのコンサルティングを個人事業主さん相手だったりとか、中小企業さん相手にもしてる、まあ、要はコンサルタントなんですけど、
あなたが今、ここまで2週間近く僕の LINE を読んでいたりだとか、僕のこの声を今その場で聞いているっていうことは、何かコミュニケーションっていうジャンルで、彼女が欲しいですよとか、まあ、セフレが欲しいんだとか、あとは誰かに好かれたいとか、特定の人に嫌われている状況から、この痛みから脱出したいとか、いつでもどこでも0から1の関係性を作れる力が欲しいとか、
いつでもどこでも人を支配できる力が欲しいとか、まあ、そういう細かいところがいろいろあると思うんですけど、はい、まあ、要は、はい、コミュニケーションっていうものに対して、今の現状を変えたいっていうモチベーションがあったんだと思うんですね。
はい。
であれば、まあ、どういう目的であれ、今日この時間っていうのは、さんにとっても、まあ、とても価値のある時間になるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、
はい。
で、今までにコミュニケーションっていうものを学んでみようと思ったことだったりとか、実際に人から学んでみた体験って何かありますか？じゃあ、まあ、今までも、まあなんか軽くネットで調べたことはある。コミュニケーションっていうものについて軽く調べたことはあるっていうことだったんですけど、この話をしている画面の向こうにいるお前は誰なんだっていうところで、まあ社長やってたりとか、コピーライターやってたりとか、コンサルタントやってたりとか、僕を示す属性っていろいろあるんですけど、まああえてここで、はい、さんとの関連性っていうところで喋るとしたら、僕はストリートマップをめちゃくちゃいっぱいいっぱいやった人なんですね。
なるほど。はい。
なんでやってたかっていうと、もともと人間のコミュニケーションっていうものにすごく興味があったんですよ。
はい。
もっと言うと、人との間で支配力だったり影響力を持つっていうジャンルに関しての好奇心ですね。なんで、まあ、その心理学とか脳科学とか NLP 心理神経言語プログラムだったりとかカウンセリングとかもそうですし、あとは進化心理学とか、はい、催眠術とか、まあ、そういったものにもめちゃくちゃ興味があって、はい、まあ、たくさん勉強してたんですね。でも勉強すればするほどそれぞれの学問にすごい詳しい人ってのはいても、実際それを使いって人生楽しそうにしてる人ってのがあんまりいなかったんですよ。
はい、ああ、なるほど。
はい、アフリカみたいな人ばっかりだったという
か。あ、はい。
ああ、これは、これであるからしてみたいなこと言ってる人ばっかりだったんで。
なるほど。
僕は別に研究してたいわけじゃないぞ。はい、僕は、そのテクニックとかを理解して、使いこなして、現実社会で無双したかったんですよ。
はい。
じゃあ、それを練習しようじゃないかって方向性に行くわけですよね。
はい。
うまくなるために練習しようと思って。じゃあ、身近な人で練習しようと思っても、まあなんかこう、変に思われたら嫌だなとか、変態もできないしなとか。
はい。
そういう、なんかこう、摩擦が出てくるわけですよ。
はい。
で、じゃあ、初めての人にやったらいいじゃないかっていうことで、その脳科学とかのテクニックを使いこなす実践検証の場としてストリートナンパやりまくったんですよ。
はあ、なるほど。
もうなんか何回でもできる、はい、いっぱい失敗できるし、失敗しても二度と会わないし。
確かに。
何回
もそうですね。
お金かかんないし。
はい。はい。
なんだったら1日200回ぐらい PDCA 回せるし、みたいな。
そうですよね。
という目的でストリートナンパやりまくってたんですよ。
なるほど。
まあ、で、はい、そこで、まあ、ミュージシャンだったりとか、まあ、芸能系の子だったりとかと、とてもいい関係になったりとか、まあ、そういう、おいしいながら、自分の技術を高めるっていう、はい、そういう修行時代を過ごしたわけなんですけど。
すごい、なんか。はい。
なんか、佐々木さんも調べて、Google でいろいろ 情報を出してる人とか、こういうことがいいですよとか言ってる人とかっていたと思うんですね。好きな女の子にはこういう事例を送りましょうみたいな、
はい、
そういう情報をなんかなんだろうな、まあそうだな、恋愛がうまくいったからそれを元手にビジネスしようってやってる人とが周りにいっぱいいるわけですよ、そういう Google とかには。
はい、
そういう人と比べて、まあ、若干背景が違うっていうことがあって、まあ、僕は勉強自体が未だに好きなんで、まあ、
はい、
あ、未だに年間2、300万円以上は学習費に使ってるんですね。
は
あ、まあ、それこそ、まあ、脳科学の世界第一人者から直接学ぶとか、
はい、
アメリカの大統領に直接コミュニケーションを教えてた人から学ぶとか、
うーん、
1時間で150万円ぐらいのコンサルフィー取ってるコンサルタントから学ぶとか。
150万、なるほど。
洗脳のテクニックとかで、まあ、なんかオウム真理教の事件があった時に、オウム真理教 の脱洗脳をするために警視庁から直接捜査協力をお願いされて実際活躍した、まあ、洗脳のプロフェッショナルから直接学ぶとか。
は
あ、あとは
なんか面白そうですね。
はい、万円の講座とか。
は
あ、キチガイみたいな、いまだに動かしてる。
いやいや、すごい。はい、
そういうのもあって、僕が扱ってるテクニックや情報の質っていうのも、はい、割とピンチから考えるとちょっとイレギュラーなものが多いんですよ。
はい、
なんか顔見ずに女性が男性とセックスしたいと思って実際にその行動させてしまうとか。
はあ、
このノウハウは今日教えていくんですけど、まあ、やりたいかどうかっていうのは別として。
はい、お願いします。はい、
で、そういうノウハウとかを持っていると、ノウハウとか情報とかを持っていると、まあ、はい、友達にいる起業家の人とかに聞かれることがあるんですね。何かっていうと、そのノウハウを商材にして売らないのとか。
は
い、で、正直、僕のセールスのスキルとか、脳科学のテクニックとかを使って、まあ、これで1000万円とか2000万円稼ぐっていうのは、そんなに難しいことじゃないんですね。
はい。
でも僕、これやってないんですよ。なんでやってこなかったかっていうと、なぜ売らなかったかっていうと、はい、これが今日、まあ、佐々木さんにもとても関係のある話なんですけど、
はい、
世の中にいっぱい情報ってあるわけです。Google で調べると正しい情報っていろいろあるんですよ。
はい。
触れてるんですけど、でも世の中には正しい情報を知っていて実行したとしても結果につながらないことっていうのがあるんですね。
はい。
というか、世の中には正しい情報を知っててそれを実行したとしても結果につながらない特定のパターンがあるんですよ。
正しい情報でも、うん、はい、
それが絶対結果につながらないパターンがあるんです。
パターンが、はい。
じゃあそのパターン何かっていうと、例えば、そうだな、うん、さんってうんこします？
あ、もうもちろん。
おお、よかったです。
いやいや、どういうことですか？はい。
うんこするとするじゃないですか。で、まあ、洋式便所でうんこしますと。で、
はい、
うんこした後に水流します？
もちろんです。
流しますよね。だからこの水を流す、はい、うんちした後に水を流すっていうのは正しい行動じゃないですか。
はい、
うん、水流せばパパ上手にうんちできたよ一人前って言って、まあなんか一人前
まあまあ世間一般の常識ではそうですね。
でも例えばなんですけど、うんこした後にトイレが詰まってたとしたら、はい、その状態で水流し続けるとどうなります？
いや、溢れますね。
うんこが溢れますよね。
はい、うん、便器から
もううんこ浸しになりますよね。
もう悲惨な状況になりますね。
で、うんこが詰まってた場合はまず水を流すっていう行動自体は正しいんですけど、まずうんこが詰まって、はい、まあ水位が上がってくるんでなんかイレギュラーが起きるわけですよね。
はい、
きれいにするために水流したのになぜか水位が上がったっていう謎のフィードバックが起きるわけです。
確かに。
そしたら今度はうんこの詰まりを取って、はい、その後に水を流すっていうことをしなきゃいけないわけですよ。
はい、
まあ、何かっていうと正しい順番とか正しい全体像っていうのが分かってないと、僕ら人間ってついつい水を流し続けてしまう生き物なんですね。
はあ、詰まってるとは 知らずに。
待ってると知らずにっていうか、もっと単独の情報を判断するんですよ。はい、どういうことか。
はい。
この水を流すっていうのは、Google でこれ調べて正しいって言ってた情報だからとか言って行動しちゃうんですよ。
ああ、その情報だけで行動しちゃうっていうか。
その情報単独の正しさで行動しちゃうんですよ。
水を流す
のが正しいことだからって言って行動しちゃって、その結果、水が溢れてるのかどうかを確認しないんですよ。
は
い、で、まあ、トイレの場合は全体像とか仕組みを知ってるんで僕ら理解できますけど、これが恋愛とかになると、はい、僕らってコミュニケーションっていうものを学校で正しく勉強してないわけですよ。
そうですね。はい。
正しいコミュニケーションの方法とかも勉強してないですし、人がなぜ異性を好きになるのか、そのメカニズムとか知らないですよね。
わかんないですね。はい。
その正しい順番だったりとか、正しい全体像を知らないんで、簡単に情報単体で判断して間違うんですよ。
なるほど。はい。
要は、さっきのトイレの話で言うと、うんこび出しの例で言うと、目的は便器をきれいにすること。
はい、
で、
うん、はい、
その実際具体的な行動、戦略として水を流すっていうことをやったと。で、それできれいにやったんですよ。はい、でも、水を流すっていう行動をした結果、水位が上がってきたと。
はい。
っていうイレギュラーが起きたら、今度は行動を変えないといけないんですよね。
そうですね。
もう一回水ひねっちゃダメなわけですよ。
逆効果というか、はい。
要は、正しい行動、正しい順番を守らないと、いくら正しい行動でも目的と正反対の結果になるわけです。
そうですね。はい。
だから、恋愛で置き換えると、なんかこう、目的は、異性との悩みを解決したいっていう目的があって、
はい、
そのために何か行動をしたわけですよ。自分の時間とお金を使って何かしたわけですよ。
はい、
で、その結果、その異性の悩みが解決されてない。
はい、
で、時間とお金だけがなくなっている。減ってるんですよ。でも、同じ感情を取り続けてるわけですよ。
はい、確かに。
うん。さん、何ヶ月ぐらいその悩み持ってます？
もう、そうですね。5年くらいですかね。
5年です。
5、6年。はい。
じゃあ365日かける5年だったら、まあ355で1500日とか1600日ぐらいだと思うんですけど。
はい。
まあ1600日ぐらい、うんこ詰まってるのに水流し続けてるんですよ。
確かにそういうことですね。
はい。なんとなく最初の話、俺に関係ねえなって思ってたけど、これなんとなく関係ありそうだぞって分かってきました？
はい。とてもそうですね。
だから要は自分がやりたい行動の全体像とか正しい順番を知ってないと間違うんですよ。
確かに。
待ってたら電気のつなぎを取ってから水を流すっていうことをやんなきゃいけないと。 Google で調べることもその情報自体は正しいかもしれないけど、それをやってうまくいかなかったとしたらどっか詰まってるんですよ。
確かに。はい。
じゃあそこからどうすればいいのっていうところで、まあ、僕も今すごく偉そうに話してますけど、でも僕自身が過去にこういうことをやってうんこびたしになってたってことがあったんですね。
はい。
まあそれこそ僕の場合は、まあビジネスっていうものと恋愛っていうもの、恋愛っていうかコミュニケーション全般を、まあ、同時にいろいろ勉強して実践してたわけですよ。でもなんか、はい、良くなってはいるけどすごく良くなってる感覚がないなっていう時期があって、でその時にまあなんかメンターというか、まあ古い言葉で言うと師匠ですよね。
はあ、はい。
そういう人に、まあ、梅さんやと、あなた今ここがうんこ詰まってますよっていうふうに指摘されて、じゃあそのうちを取るためにこういうことをやってくださいっていうのを指摘されたんですよ。
はあ、はい。
で、その時に今までもなんかいろいろやってたんですけど、それらを全部やめてみたんですね。
はい。
まあその結果一気に飛躍したっていうことがあって。
はあ、なるほど。はい。
僕の場合はやめて、そのうんこ詰まってるとこだけ解決するってことを集中した結果、まあ、なんか付き合う女性の数が2桁以上になったりとか、稼ぐ金額とかがまあ2桁以上変わったりとか。まあ、なんか今まで10やっても1とか 0.5 ぐらいしか手応えがなくて、こう続けるのが辛いなとか退屈だなっていう感覚だったのが、
はい、
こう10やったら8とか9手応えがあるなとか。
はあ、
まあ、手応えがあるからまあ楽しいなとか、続けられるなとか、次やりたいなっていう体験があって。
はい。
で、その結果僕は、うんこが詰まってるところに集中することっていうのは、まあ、とても価値のあることなんだなっていう学びがあったんですね。
はい。
で、まあ、まとめると、うんこが詰まってる箇所っていうのを僕はボトルネックって呼びます。
ボトルネック。はい。
で、このボトルネックの解決することだけに集中すると、結果が伸びるんですよ。
そこだけにフォーカスして。
はい。で、逆にこのボトルネック以外のことをやってしまうと、はい、うんこ浸しになるんですよ。
なるほど。
で、僕がセールスのスキルとか、この心理誘導のテクニックとかを使って、お客さんに商品を欲しくさせること自体はできるんです。お客さんとかにこれ欲しいなって思わせることできるんですよ。
はい。
でも、そのセールスのスキルで、お客さんがその情報を欲しくなったことと、その商品がそのお客さんのボトルネックを解決する商品かどうかって全く別の問題なんですね。
ああ、欲しいとは思わせられても、
はい、
それがボトルネックを解決に至るかは、なるほど、関係ないと。
うん、だから、めちゃくちゃ気持ちいいお尻の拭き方とかもしれないわけじゃないですか。
なるほど。
でも、詰まってたら、どれだけ気持ちよくお尻拭いても、はい、うんこ浸しになるわけですよ。うん、
そうですね。
確かにその情報自体には価値があるかもしれないんで、欲しくさせることはできるんですよ。
はい。
僕は人の役に立ちながらお金稼ぐのが好きなんで、まあ、ビジネスをしてるのに、まあ、自分のお客さんがうんこ浸しになってしまうし、お客さんはお客さんで自分の人生を良くしたくて貴重な時間とお金を使ってるのに、まあ、その結果うんこ浸しになるっていう、なんだこれは、不況になるわけですよ、お互い。
確かに。はい。
うん、そうなんですよね。だからそのボトルネックって人によって違うわけです。
はい。
その人の目的によっても違うし、どうなっていきたいかっていうゴールの場所によっても違うし、まあ、その人の状況によっても違うわけですね。
はい。
どういう背景なのか、どういうふうに女性を見ているのか、どんな感じの人なのかによってもそれぞれボトルネックが変わってくるんですよ。
なるほど。
そのボトルネックを特定して、でその人によって違うボトルネックをちゃんと特定した上で、その状況から、お客さんのその状況から最短最速で結果を出させるために何をしたら一番いいのかっていうのを一緒に考えるっていうのが、まあ僕にとってのコンサルティングの意味で。
はい。
好きなんで、こういう形もたまにとってやってるわけなんですけど。
なるほど。はい。
まあ、長々と喋ってますけど、何が言いたいかっていうと、この恋愛とか男女、異性関係のコミュニケーションとか、特にセックスとかそういったことって、まあ、人に話してくるの恥ずかしいなとか、はい、話したことあんまりないなとか、うん、こんな目標を持ってたら責められるんじゃないか、恥ずかしいんじゃないかとか、そういうマインドブロックがかかりやすい場所なんですね。
確かに。はい。
でも、その人の背景によってボトルネックは違うわけです。
はい。
で、かつ、間違ってボトルネック以外のところをやってしまうと、うんこ浸しになるわけです。
はい。
だから、恥ずかしがらずに全部ゲロってくださいってことなんですけど。
なるほど。
長々と喋りましたけど、3行でまとめるとそんな感じです。
はい。わかりました。ありがとうございます。
はい。で、まあなんか、これから、さんにアンケート取ってもらってもらったんですけど、改めて、はい、さんの口から今までの話を聞いた上で、まあ、どういうふうに思ってるのかとかをちょっと説明してもらいたいんですけど、
はい。
ここまでの話を聞いて、なんか思ったこと、感じたことありますか？
いや、自分の中では、何がボトルネックになって、その好きになった女の子とうまくいかなかったのかなって。
うんうんうん、
はい、すごく思いましたし、
うん、
まあ自分がやってたことは、まあ、全くそのボトルネックとは違う、いわゆるうんこ浸しになるようなことに時間と、まあ、労力を費やしてしまっていたというか、
あ、
はい、その自分が出したい結果、
うん、
とは、まあ、結果的に正反対の努力をしてたんだろうなって、
うん、
今、はい、梅さんのお話聞いて、
うん、
すごく感じました。
なるほどですね。じゃあ、はい、あ、改めて、うん、まあ今マッチングアプリをやっていたりとかしてると思うんですけど、はい、さんがマッチングアプリとかを使って